サンダで子育て
本音会議、
イエーイ。皆さんこんにちは、ユリの木台在住の小河内誠です。本日パーソナリティを務めます。本日もですね、サンダで子育て本音会議ということで、お二人の女性の方にですねお越しいただき、これから話を伺おうと思います。今日のゲストはですね、松永さんと大西さん、お二人の方に来ていただいてます。それではお二人、自己紹介をお願いします。
はい、今ご紹介に預かりました松永優子と申します。三田に住んで、今で15年目になります。意外と月日は早くって、お腹に第二子ができて、住んでたところが手狭になって三田市に住みたいなと思って軽い気持ちで引っ越してきたんですが、今はどっぷり三田市民に染まっております。お仕事しながら子育てしています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは大西さんお願いします。
はい、大西真知子と申します。私は、私が中学生の頃から三田市に住んでいて、まあ、だいぶ三田歴は長いです。お仕事は、株式会社大西農園というところで、まあ、農業をしています。はい、以上です。
ありがとうございます。それではですね、ここからちょっと本音の方をですね少しずつ聞いていきたいなと思うんですけれども、まずですねやっぱりその子育て出産ってなった時にやっぱり女性の方しかできないことがあるので、ものすごく大変だったり忙しかったりすると思うんですね。その中で今のお仕事や活動を始めようと思ったきっかけ、ちょっとそのあたりをお伺いしたいんですけども、大西さんいかがですかね。
私はきっかけは結婚ですね。もともと、10年間大阪の方で普通に会社員として働いてたんですけれども、まあ、ひょんなことから大西農園を知って、大西農園の、今の夫ですね、夫に出会って結婚することになって、で一緒に今農業をしているっていう状態です。
じゃあもう結婚がもうそのタイミングというか気になって、はい、で今のお仕事をされてるということなんですね。
そうですね、勤務先がだいぶ遠かったので、結婚するということは、今、義理の父母とも同居しているので、そこの家から通うのが難しかったので、もう退職して家族と一緒に農業をするっていうことになって今働いてます。
そうなってくると以前のお仕事っていうのはもちろん農業関係ではなかった。
では全くなくて金融関係でした。
その金融関係全く違う業種から農業に入ろう、はい、まあ、入らざるを得ないようなところも少しあるとは思うんですが、やっぱり抵抗とかこうなんですか、葛藤というか悩みみたいなものとか不安とかってなかったんですか。
それは一切なくて、もともとなぜその農業の方に行ったかというと、習い事感覚で農業したいって私自身がなってたんですよ。農業を自分がこう事業をしようとか思ってたわけではないんですけど、もともと農業にはすごい興味があって、農家してる人のリスペクトがあったので、その自然とこうスーッと入って、なんか使命感というか、なんか私が一緒に頑張ってやっていくっていう、むしろやる気の方が大きかったという感じです。
農業に興味があって、それがまあスーッとこう、はい、移行できたといいますか、昔の仕事は違ってても入り込むことができたと。
そうですね、はい、
ちなみにその農業の 今ではなくて、その入るタイミングの時に、はい、農業のここ楽しいなとか、ここをやってみたいみたいな、こうポジティブ なんかこうイメージっていうのはその時ってあったんですかね。
それは習い事として
行ってる時、習い事として行ってる時、
その働いていたところがもうオフィス内でずっと座りっぱなしでやるみたいな仕事っていうところもあったので、なんかこう心をこう開放的にしたいなみたいなところがあったので、もともと野菜が好きだっていうのもあったし、こう土を触ったり自然に触れたいっていうのがあったので、その農業に触れてみたいなっていうのがきっかけです。
ありがとうございます。続いてですね、松永さんの方にもちょっと伺ってみたいんですけれども、今のお仕事や活動をされるきっかけですね、こういったところをちょっとお話しいただければ。
はい、私の方は 子供が生まれるずっと前からやってる仕事をそのまま、出産後も続けているっていう形なんですけど、何が大変だったかって言われると、もう普通に出産とか育児が大変っていうところがありますが、保育園にお手伝いしてもらいながら子育てしましたので、もう子供が生まれて比較的浅い時期から働くお母さんっていう形で活動してきました。
ということはどちらかというとこう、まあ、仕事を続けるっていうのはもうあらかじめこう決めてて、
はい、
で、子育てを機に辞めるとか休むとかっていうよりも、なんとかもう続けるためにどうしていこうかというところを考えながらやってきたというイメージですかね。
はい、私第一子を産んだのがもう30回ってたので、第二子は35歳、6歳の時の出産で、どっちかいうとこう早く子供が欲しくって、で子供ができてもお仕事してる諸先輩をたくさん見てきて尊敬していたので、逆にそうなってからの方が本領発揮っていう気持ちで、はい、頑張ってきました。
今ですね、こうお仕事をしながら、まあ、子育てもされている中で何が一番大変ですかね。それは今でもいいですし、それこそまだお子さんが小さかった時も含めてなんですけども、何が一番大変だったですか。
多分いっぱいあると思うんです。もう毎日切り取ってもあったと思うし、でももう事件みたいな大変なことって何回かありまして、あの子供がもうあの大きな病気しちゃったとか、あとうちの子1グラムでも卵、小麦、乳製品食べたらアナフィラキシーショックを起こす体質だったんですけど、もう保育園と連携体制取って発作止め持って、で何回も救急車乗ってますし、それでも自分がその産む前からやってきた仕事を使命としてやっていくっていう中で、あの子供にもいろんな思いさせたかなと思うんですけど、やっぱ保育園があのいろいろ手伝ってくれて、子供もお母さんは仕事してるっていうことをもう乳児の頃からしっかり自分で分かって育ってくれたんじゃないかなと思います。実家が遠いのと、私尼崎で生まれて育ったもので、全然三田にゆかりがなくて、今思えばなんか親族とかお友達とか今みたいなこういう仲間がいれば全然楽に済んだんでしょうけど、その時は全然知り合いもいなくって、しかも0歳とかから保育園に預けてると当たり前に友達なんていないんです。みんな同じように働く企業選手のお母さんばかりなので、まあ、よく乗り越えたなっていうのはあります。やっぱあと病気して休まれる時がすごい大変なのと、あとうち高2中3ですけど平気でお母さん送ってって言ってくるとこもあって、これでも三田の土地の問題かなって思います。尼崎で育った私からしたら小学校1年生から全然電車乗ってたんで、やっぱり今の時代背景プラス三田の土地のせいもあるのかなと思いながら、まあ、行ける日は行けるって言いながらもう絶対無理って断る日もありますし、まあ、あの毎日バタバタと、まだ子供がこんなに大きくなってもしてます。
はい、なかなかこう今のお話聞くとすごく大変ですよね。働きながら子育てって一言に言っても、はい、でそんな中でそれこそ周りの、まあ、関係性を気づくのに作るのにやっぱりきっかけ作りもなかなか難しい、やっぱ仕事も忙しい、時間もないっていうところで、もし仮にですねこんな仕組みがあったら、振り返ってみてこんな仕組みやこんな地域のサポートがあったらもっとこうできたかなとか、なんかこういう求めてるものみたいなのってあったりしますか。
はい、うち、主人がもともと夜勤専属 のドライバーなので、本当に私手伝ってもらえる人がいなかったんですけど、まあね、そうは言っても祝日はたまに休みがあったりとかありましたけど、なんかね、市のサポートみたいなリーフレットを病児保育から持って帰ってきたことがあって、それって時間給で夜中も見てもらえるとかいう市の行政のサービスみたいなものだったんですけど、 目を通すけど電話するに至らないんです。やっぱり夜中に知らない人が来てうちの子を見るとかなかなかハードルが高くって、ママ友の一人でも利用してすごい良かったよっていう一言が聞けたら利用したかもしれないですけど、なかなか行政のサービスを使うっていうところはハードルが高い。やっぱりママ友のコミュニティとか口コミが自分の子供に対しては安心材料だったんじゃないかなと思います。
なるほど。コミュニティがやっぱりできていればいろんな口コミであったりとか、まあ、信用信頼みたいなものができるけど、はい、まずそこを作るのにハードルがあるし、で仕事を続けるためにはやっぱりある程度サポートがあった方が嬉しいけれども、まずそこを知ってもいざ使うってなるとまたハードルがあるということなんですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、大西さんいかがですかね。それこそ子育て、今されている中でこれが大変だなとかここ辛いなとかいうご経験ってありますか。
あ、そうですね、私まだ子供が小さくて1歳と3歳なので本当に 目と手が離せない、物理的に目と手が離せないので、まあ、あの保育園に預かってもらってる時間はその仕事はできますけど、帰ってきてからはもう本当にもうママママだし抱っこ抱っこだしもうママ見ててみたいなのがすごいし、もうなんかそういう意味でこうもうくっついて離れてくれないみたいな状態が今可愛いけど、逆にそこがすごい大変かなって思います。あとまあ病気ですね。ちっちゃいのですぐやっぱ病気になるので1ヶ月に1回2回高熱出すとか普通なので、そういう時やっぱりあの仕事してる身としては大変かなって思います。
お子さんがこう熱が出たりすると、まあ、誰かが看病するとか、はい、あるいは病院に連れていくとかってやっぱり大人の手っていうのが必要にはなってくると思うんですけども、はい、そうなるとご自身の仕事をされてる時間っていうのがなかなか確保難しかったりするのかなと。そのあたりってどうやって対応とかされてるんですか。
あ、でも子供が2人ともちっちゃいと先に熱出た子が1週間休んで時差で2週間休んでとか全然あるんですけどそれはもう自分で見るしかないので、本当にもう丸々2週間仕事ができなかった時とか全然ありますね。ただ私は幸いにも実家が近いっていうのと、あと夫と同じ仕事をしているので、もうどうしてもこの仕事はしたいからこの時間は見ててとか頼めるのはすごい良かったなって思うけど、その力があの借りれない時はもう2週間仕事できないし、さっきあの松永さんもおっしゃってたけど、その病児保育とかもなんか利用するのすごいハードル高いので、そういうのもっと利用しやすい環境があったらいいなとかは思います。
その病児保育が利用しにくいというかハードルがあるっていうの、具体的に、まあ、多分市の政策とか制度としてはあるとは思うんですけども、どのあたりにこうちょっとハードルが高いな、もうちょっとこうしてくれたら使えるのになっていう、そのあたりってどうですかね。
でもこれ意識の問題かもしれないんですけど、病児保育に預けるイコールなんかそもそも悪いことみたいな感じに思ってしまうっていうのと、あとすみません、あんまりちょっと自分もこう知識入れて詳しくない部分もあるんですけど、枠がそもそも少ないっていうのを聞いたことがあって、なんか一枠二枠しか預けれないとか、すみませんこれちょっと知識不足かもしれないんですけど、っていうのもやっぱりその、病児保育に対する口コミっていうのも全然見かけないし、いいよとかここ利用しやすいよっていう情報があんまり入ってこないっていうのもあるかなと思います。
病児保育の、まあ、具体的にその中身がちょっと見えにくいというのと、あとやっぱりそこをいざ使うってなるといろんなまあ抵抗が出てくるということですね。松永さんどうですか、まあ、今お子さんね少し大きくなられたんで、そのあたりっていうのは、近々ではないにしても、まあ、昔をちょっと振り返ると、はい、もしそういうのがこうなってたらいいな、制度としてもっとこうなったらいいなっていうのってあったりします。
私は病児保育ありがたく使わせてもらってたんですけど、なんせ保育園と給食が提携してて兄弟が同じものを食べているとかいう、タバさんであった時なんですけど、今は前日に診察受けてとかだいぶ、ね、狭き門に変わってるようで、私の時代とはまた違うんですけど、ご質問なんですか。
前日に診察を受けてというのは、はい、その 病児保育に預けるためには前日の診察が必要っていうようなのもあったりするんですね、はい、
前日の診察が必要 で当日も朝預けに行かないといけない、
うんうん、
その2回っていうのが子供も体調悪いし自分も仕事があるのにってなるとまあいっかもう休もうかっていう方が早いかなって今はなってるって聞きました。私の時はそうじゃなかったです。
まあ、松永さんはだから、はい、小西さんとは違って病児保育を使われてた、うん、使われてたんだけれども、まあ、それは昔の制度で、まあ、使えてたけど今はちょっと聞くと、うん、もう少しちょっと今の話ですと過去に比べると少し狭き門になりつつある。
だいぶ、
はい、ただやっぱり今のお二人のお話を聞くとやっぱその病児保育っていうところがしっかり制度化できてくると一つまあ大きな懸案事項である病気になった時に子供をちゃんとやっぱり預けれる。でその時間っていうのはやっぱり通常通りお仕事であったりご自身の時間確保できるっていうところがあるということなんですね。ありがとうございます。それではですね、多分これから子育てであったり、これから仕事を始めてみたいなあるいは自営業やってみたいなって方たくさんいると思うんですけれどもその方々に向けて何か一言ですねいただければと思います。じゃあ大西さんの方からお願いします。
自営業これもでも周りからどれぐらいサポートを受けれるかにもよってくるとは思います。私はさっきも言ったんですけど結構家族からのサポートを受けれるのでやっぱりその仕事するとなるとこうこなさないといけないタスクが多分たくさん出てきてその余裕がなくなっちゃうと思うんですよね。余裕がなくなると子供に当たってしまうっていう悪循環になるのでどうしたらちょっとでも自分をこう楽にできるか助けを求められるかっていうのが重要なのでやっぱりその事業をするんであれば事業をする前にそのまあ行政がそういうサポートがもしあるんだったら行政に頼るとか家族に頼るっていう体制を整えてから始めた方がいいんじゃないかなと思います。
なるほどですね、まあ、やりたいことをやりたいと思って走り出すのもいいんだけどもやっぱりまず周りの情報をしっかり抑えてで頼れるものはしっかり頼る体制を整えるっていうのも一つ重要なことですね。では松永さんの方お願いいたします。
はい、私のケースは自営業なんですけど今で24年目になるんです。なんでここまでできたんかって考えるともう単純にその世界が好きなことを仕事にしているっていうところです。で好きなことを仕事にしていることを周りが知っているのでそういうところのサポートというか支援を受けやすい。で子どもたちもこの話聞いたら怒りそうですけどメンズなんですけど2人とも美容男子普通に美容男子に育ちこの令和にこうふさわしいメンズに育っていることと私の母も76歳でまだ同じ仕事してるんです。生涯現役っていう言葉がぴったりででも好きじゃないと生涯現役って難しいんかなって特に女性になるとっていうのがありますね。好きを仕事にするそうじゃないと女性のこうキャリアアップってなかなかないんじゃないかなってやっぱり子供はしんどい時とか何かあった時にやっぱお母さんってなりがちなんですね。お母さんってどうしてもなってしまうそういう時にこう単発の仕事をしてるよりもやっぱ一つの仕事を続けてる方がまた元のポジションに戻りやすかったりするんじゃないかなとこう漠然としてますが好きなことを仕事に持つっていうのが私は生きがいになるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。そうですねやっぱり好きなことかそうじゃないか自分がやりたいかやりたくないかってものすごく重要だとは思いますね。なかなかねそこって自分からね、これ好きだからやりたいよっていうの難しいところもありますけどもやっぱりそれがこう言いやすい空気であったりあるいはそれを実現しやすい空気感世の中っていうのをどんどん広まっていけばいいなと思います。今日はですねお忙しいところお二人来ていただきましてありがとうございました。本日のゲストは松永さんと大西さんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。